はい、どうもルノヤンさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで5月10日のメールでしたけど、その3日後、
はい、
また来てるんですね。
お、
5月13日ラジオビューグルの皆様、はじめまして。
はじめまして。
どうも、いつも楽しく拝聴してます。アベンジャーズインフィニティウォー公開記念公開初日緊急レビュー、はいはい、まんまとやられました、
はい、
とんだ茶番でしたね。
はい、
まあね、まあちょっとインフィニティウォーやもうやるのかなと思って、まあれっていう方に、
は
い
は
い、
これはまた別の方のメール。
あ、別の方です。
あ、別の方です。
あ、下のところにちょっと書いてあるかな。ラジオネームは書いてありますね、
はい、
南海ヘッドフールさん、
はい、
南海、どうもありがとうございます。初めてという
南海ヘッドフールさんからの5月13日のじゃあメール
です、ね、メールです。はい、はい、私はママレードボーイについて全く知らなかったのですが、同居人にママレードボーイ知ってると尋ねたら、
はい、
漫画もアニメも見てるという答えが返ってきました。
なるほど。
そんなことを聞いたせいで翌日私も映画に連れて帰ってたので、そのレポートをお送りします。
すごいじゃないですか。ラジオビューグルのを聞いたからママレを見に行こうって人も2人いるんですよ。
はい、
これはもう、
あ、そうですね。うん、しかもそれに波及してこの同業人の人も言ってるわけです
から、ね、言ってるわけですから、これ3人ですよ。
これちょっとね、ママレ制作委員会から感謝状をもらってもいいぐらいの、
ママレード大使として、
大使としていらねえなその肩書き。はい、場所は郊外のシネコン、客は全員女性客で、
お、
男は私一人。
お、
やっぱり女性客も多いですね。
そうですね。
週末の割に中はかなり空いていました。
はい、
映画の内容については画面がなんかピカピカしていた以外が覚えていませんので、
ちょっと知能下がっちゃったのかな。
下がっちゃったのかな。
青空日光にやられちゃった
のかな。そうそうそう、あ、観光しすぎちゃった。真っ白な
ピカピカピカ
ほどほどにしないと。そちらのレポート他の方にお任せします。
はい、
他の方の方が来てるって、
ね、来てますね。よか
ったですね、はい、とにかく私は彼女の手前、映画が終わるまで寝ないように必死に耐え続けましたと。
なるほど。
映画の帰り、近くのファミレスで食事をしながら、もう一回インフィニティウォーを見ればよかったと後悔の念に苛まれていると。
結果ね。
すいませんね、申し訳ないですね、はい、いつもは私に映画の話を聞かされるだけの彼女が、その日は立場が逆転したようにひたすら話し続けました。
あ、はいはい、
なるほどなるほど、ね、うん、あのボンクラ男子によくある
やつ、はい
はい、あの彼女にずっと映画の話し続けちゃうっていう、
まあ、ずっとインフィニティウォーの話したんだろうな。
しただろうみたいな。
しただろう、興味ないのに。
そうそうそう、まあまあその報いです、
ね、報いです。
はい、役者がキャラに似てないことを手始めに、制服が違う、髪型が違うと言い始め、最後にはあのキャラはそういうキャラじゃないし、あんなこと言わないなどと、私には理解できない超理論を展開していきました。
いいじゃないですか、原作信者です。
多分そうです。ガチ勢です、
ガチ勢です。君だってやったんじゃないか。
やったんじゃないか。
コミックと違う、違う。
違うな。
原作
知らない。知らねえよみたいな。原作ではね。
それの女性版。
女性版です。女性版です。
面白いわ
これ。私は映画に続いて黙って彼女の話に耐え続け、
はい、
その間ひたすらドリンクバーのコーヒーを飲み続けました。
はいはいはい、
ファミレスで3時間ほど
たっぷり、
たっぷりですね。
本編より長いですから
ね。長いですね。映画合わせると多分これ5
時間ぐらいはママレ漬けにされてるっていう。
彼女もすっきりしたようで、何事もなかったように家に帰りました。
はい、
ラジオビューグルの特集のおかげで、同居人の恐るべきママレードボーイ警察ぶりに気づい
た。ママレ警察だ、
ママレ警察だ。パーパーパーパー、どこに潜んでるか分かんないですね、警察はね。覆面だったわけですね、今までね。以上が私のママレードボーイ鑑賞レポートです。この人ママレードボーイの内容について何も話してないです、
ね、いや、いいんですよ、これはね、大変あれで、でもね、きっと彼女ね、いいガス抜きでしたと思います。
そうですね、
ママレードボーイは知ってるから、まあ、ちゃんと、こういう話でっていうのを見れたし、終わった後にあれ違うって、いろんな話ができて、いつもね、聞かされてる、
なんかよくわからない、
よくわかんない超能力者の話をね。
なんかこのユニバースではみたいなね。
そうそうそう、話を。それに比べたら簡単じゃないですか。
そうですよね。ちゃんと一本にまとまってる。
一本にまとまって周りリブートしてないから。
してないし。他作品なんか MCU 作品的なのないですかね。
ないですよ。
マーマレード MBU 作品。
平行世界作品ないから。
マーマレードボーイユニバース。
そう。アメージングマーマレードボーイ
とかないから。
ないから。ね。だからまあ良かったですから。デートムービーなんですよ。そしたら。
そうですね。うん。でまた彼女の話も聞けて、
そうそうそう、
違う一面も知れたわけですから、
ね、そうそうそう、
いいことだ、
いいことじゃ、
俺たちいいことしたね、
いいことしましたよ。じゃあ悪かったね。
そのことについて最後に書いてあります、ね、はいはい、同居人の思い出し怒りを誘発する危険を避けたいのでプレゼントのマグカップは慎んで辞退します。
あ、分かりました。じゃあ早速ね、マグカップを、
マグカップを
、まあ、誰かまだ分かんないですけど、
分かるんですけどね、はい、それと、はい、アベンジャーズインフィニティウォーの特集も期待してますので別の機会にお願いします。
はい、
なるほどね。それではこれからもラジオ頑張ってください。何回ヘッドフル、
はい、ありがとうございます。どう
もありがとうございました。
非常に楽しいメール、
楽しいメール、また全く違うね。
そうですね、切り口がね、
はい、あの彼女の視点を通して語った。
だ結果これ彼女は楽しんでますからね。
楽しんでますね、この人ね、う
ん、楽しんでますからね、
うん、で喋った後さ、もうなんていうの、怒りがね、あ、ダークサイドになってると悪いですけど、なんかすっきりしたようにその後ね、何事もなかったように帰ったっていうことですから、
はい、
ね、ここら辺は非常にいいなんか映画の見方じゃないですかね。
じゃないですかね、うん、まあまあ、うん、たまにはね、うん、あのその彼女のあれに0100で彼女向きのものに付き合うのも
そうですね、
いいんじゃないでしょう
か。やっぱり男どももね、一回それはやっといた方がいいぞと、
そうそうそうそう、
毎回連れ回してんじゃなくて、彼女がこれ見たいって言った時に、つって、俺は行かねえようで済ませないと、
ね、私言ってもいいよ、そういうことはしないで、
しないで、
そこには付き合いましょうよ、
付き合って地獄を見てこいと、日頃俺たちがこういうことをやってる
んだ、やってるっていう地獄を見てこいっていうことで、
そうですね、
いいじゃないですか、彼女と言ったんでしょ、俺ただたんと言ったんだよ、
最悪ですよね、
ただたんと言った後俺ルノワールで録音したんだよ、
色気ないわ、
忘れちゃいけない忘れちゃいけない、楽しい楽しい楽しい楽しい、
そうそうそう、なんかね、歌舞伎町の端っこにある、
そう、
ルノワールで、
ルノワールでね、
ワールで超あのオラついてる中国人の客と混ざって、
店員からそろそろ時間なんですけどって
疲れながら、
全然
すいませんすいません
ちょっとだけフータさん
そうそうそうそう滑り込みで
滑り込み
で、
いやいや素晴らしいね、
どうもありがとうございました。
はい、でね、でまだある、
まだあるんですよ、3日越しでね、3日スパンで来てるんですよ。
お、ということは次は、
次は、5月の16日、
16日、
はい、ラジオビューグル様、お久しぶりです。ラジオビューグル様のおかげで世間的にもすっかり定着した快楽天愛好家、もとい、アメコミゲーム界のとっとこです。
あれ、
女装に興味はありません。
あら、
書いてありますね。まあね、我々が実は隠れ女装家でないから、
そうです、我々が秀文を流してますからね、
ちょっとね、そうそう、勝手にね、
ネットを通じてね、彼の秀文を根も葉もない秀文を垂れ流してますから
ね、風評のルフも
ルフをしてますからね、
はい、今年のラジオビューグルはレギュラー会をちゃんとやるということで、平次、多田さんと皆川さんの楽しいセッションを聞きながら海外漫画購入の参考にさせていただいております。
お、ね、真面目なこと言ってんじゃねえ
か、言ってますね、
エロ親父が
よそうですね、もう快楽天愛好家としても定着してます、
はい、
さてこの度は先日公開されたインフィニティウォー公開記念放送のプレゼント企画によって一筆取った次第ですと、
はい、
今回の企画もしや誰も参加していないのではないか、
お、
むしろ動画配信待ちになってしまうのではないかとの懸念があったため、
なるほど、
無職で暇を持て余す今現在乗っかってやろうと本日見に行きました。
あ、行ったんだ、
行ったらしいですね、
お
はい、なんかね、とっとこさんは無事退職されて、
はい、
現在すごい毎日エンジョイしてる感じ
が、めちゃくちゃなエンジョイぶりですよ
エンジョイぶりですよね、あの人本当にどんだけ時間あるのってぐらい毎日飛び回ってる
よね。ただね、僕はそれについてね、あんまりいじれないのが一個
あり
ま
して
、ちょうど昨日の話なんですけど、
はい、
欲しいボードゲームがあったんですよ、
はいはいはい、
フォールアウトっていう海外のゲームのボードゲームの日本語訳が出るって言って、
はいはい、ボードゲーム版があると、
ボードゲームがあると、うん、でそれがもう発売前から結構な人気で、もう予約はすぐ売り切れちゃったし、
うん、そうなんですね、
でどうしようって、当日じゃなきゃ買えないかもしれないけど、うん、まあ、平日ならちょっと無理だしと思ってたら、とっとこさんが 言ってくれて、抑えてくれて、で昨日の、ね、夜に、ね、ちょうど受け取ったんですよ。
ああ、じゃあ会ったばっかなんですね。
あとは昨日会ったの。
あ、なるほどなるほど。もう完全にドラクエの日に平日から並んでるおじさんじゃないですか。発売の日。
それをねやってもらったんだよ、ね。
ああ、そうなんですか。
とっとこさん看板職人よかったっていう。
よかったよかった。だからとっとこさんを有効利用してる形でみんな。とっとこあれ買ってこいよ。
上がってきてって言って。それはやめましょう。
やめましょう。
やめましょう。
はいはい。というわけで観覧直後の、はい初期衝動をぶつけていこうと思います。先に申し上げておきますが、はい、ママレに関してはアニメの再放送を2クールほどケーブルテレビなどで見た程度のライトユーザーですので、
なるほど、
十分見てると思いますので、もしかしたら間違った解釈がありませんがあるかもしれませんが、そこはご了承くださいませと。
今のところあれですね、ママレの そのリテラシーに関しては今ビューグル会話で2位ですね。
そうですね、
大体ね、
大体2位です、2位ぐらいです
高いです、
はい。まず観客、客層ですが、館内にはアラフォーとおぼしきアロハを着た無職風の男性が1人。
ちょっと男さんでしょ
つまり私だけしかいません
1人だったの
貸し切りですか、ついに来ましたねなんか30人からガラガラだったが来て、ついに
1
人ここに書いてあります。同時刻に上映をしていた孤狼の地、
はいはいはい、
やってましたね、を見に来たのだろうとチケットを受け取った係の女性のどぎもを抜けたかと思いますこれまたとっとこさん特有の自意識過剰じゃないですかそのまま誰も来なかったのでポップコーンをむしゃむしゃ足首伸びを繰り返しながらリラックスした環境でしょうね。これ家です、
ね、家です家です、ね、家
これ多分あれでしょ、下手するところはな、靴下とか前にかけてくるのおじさんが
でも一人だから
一人ってくしゃみしても一人って、ね、さてオープニング、主人公桜井日奈子くん演じる美月と並んで歩く姪子役の、はい
はい、グラビアかよくんづけって
くんなんですかね、グラビア
グラビアはなんとかくん初登場だから
並んで歩く姪子役の勇気なんていうんですかね、
あー、はいはいはいはい、
美しいに合う、ちょっと読み方が ミランじゃなくてなんていうのか分かるんですけど、はい、君の何とも言えぬコスプレ感が目を引きます。
これ多田さんも突っ込んでませんでした、
あのなんかちょっと高校生に見えないね、
見えないねっていう、
な調べたら19歳、あそうなんだ、
あら
じゃあ全然高校生、高校出てちょっとですね、まだ現役感がある感じ、
そうです、ね、
ちょっと老け顔な、もとい私の童貞マインドが高校生に対して幼さを求めすぎているだけなのかもしれません。
な
んかすごく大人っぽい感じでしたね。
そうですね、大人っぽい子ではありましたね。
その後は、ね、佐々木さんも絶賛のひなこちゃんが可愛いなと思ってしばらく見続けて、いられたのですが、
はい、
急展開のテニスシーン、
はいはいはい、
ありましたね、
CG テニスシーンね
窮地に立たされた銀太の急な告白に身もだえし、思わず吹き出すのを耐えることができませんでした。
なるほど、
はい、これはまあ私しかいないのでこらえることもなかったのですが、
なるほど、
そしてラケットが当たったわけでもなく倒れてなぜか気絶する美月が、まあ、あそこはちょっと不思議なシーンですね。
そうですね、
保健室のシーン聞こえました、私の脳内に笑顔に会いたいがですね、かっこしてだけど気になるって書いてあります。分かってますね、さすがアニメ見てるだけある、
そうですね、全部スタッカーと
そうそうそう全部ついてるから歌で言えばその後ゆうくんが京都に行く前の夜、みつきに別れを告げるシーンで高田真理子のモーメント、夢じゃない
夢じゃないよ、
はいはいはい、これエンディングかなんかですかね、はい、脳内再生されたので、グリーンのエンディングに違和感しかない老害向けではなかったのかもしれません。
なるほど、
今回のやつはグリーンさんがやってるってことですね。
そうですそうですそうです、
高田真理子さんですね、巻き戻してゆうくんとみつきが建築家過去デザイナー
の家 の家に
連行さ、
ああれです、ね、
さっき話した
のは、ね、
あのザックリー・ニントンとダメージジーンズ、
はい、
振り返ればいらなかったエピソードの、ゲイ疑惑ありました ね、
あ、 ありましたね、
あれちょっとゲイ疑惑っていうね、まあなんか なんですか、ね、
建築家の息子さんと接触をして、はいはい、実は、はい、そのデザイナーが俺の親父かもしれないんだっていうことを相談してるので、はい、その男同士でね、はい、こうごちゃごちゃ話すところがゲイ疑惑っていう、
そう、
あ、
そうそう、
くだりがちょっと
あった。勝手に女の子がね、そうそう、不助士の発動を発動させてっていうシーンがありましたけど、はい、だったキムタク風ロン毛のと父の、
寺脇康文です、はい、
はい、寺脇康文ってこういう漫画原作の映画によく出るイメージですが、はい、強い声でもあるのでしょう考えすぎな気持ちですねもしかするとあるかもしれないですね。私、ちなみに私が初めて意識した原作付き映画の寺脇康文やブギーポップは笑わない、ブギワロですね、のエコーズです。そんなのがあるんですね。原作ファンだった当時の私には悲しい思い出です。
なるほど、悲しい思い出だったんですね。
あ、そうですね、
結果ね、
結果そうなんですね、うん、あんまりだったんですね。カンマ9代、そして告白です、ちょっと前公演のシーンから感じていたワンカット長回しがこれでもかというほど続きます、
はいはいはい、
私には意図が伝わらなかったんですが、ありましたね。おそらくメインターゲットである女子高生にはあの間合いのやり取り方や懐に入るタイミングなど実践的に活かせる動きが多く含まれていたのだと思います。
なるほど、
なるほどね、
そういう見方ね、うん、なるほど、
ナンパ師のテクニック全部入れますみたいな、ね、ノーカットで、
なんか急に下水です
ね下水ですね僕らが、梅原の動画を見るのと同じ目線でと。
なるほどね、実践動画なので、はい、トレーニング動画なので、
そうですねこのコンボ使えるなみたいなね。あとはもう両親が旅行中に高ぶっちゃって、お家が変なシミだらけになっていないかなとか、あ、下水ですね、
下水ですね。
ゴムの処理は間に合ったのかな、むしろ旅行先で両親が 4P している情景などを想像しながら楽しくもないイチャイチャシーンを流し、かっこ、とりあえず落ち葉集めた人に謝れぶちまけてました、
ぶちまけてましたね
定番のすれ違いから再燃、それでもセックスはしないのから、落ちまでは惰性で眺めさせていただきました。
こいつセックスの話しかしばらくここ3秒ずっとセックスの話しかしないんだけど
中学生
タイマンションじゃないんだ。ママレードボーイ快楽天連載じゃなかったんだけど。
劇場に任せてぶっこんだら誤解だったっていうの分かっていると恥ずかしくて辛いですねと。
なるほどね、最後のね。
はいはいはい。ね、あ、一つ気になったのは最後の食事シーンで、みんな使うなら瓶を人の飯の上を通さず時計回りに回すよ。今でも気にしますね。あの塩ちょうだいっていう
ところ
でよく回すやつです、
回すやつを食卓のこう飯越しにこう対面に渡したり、
それはダメだ
と、それはダメだと、
とつおこさんの意外なところが見えました、
ね、意外なところがですね、
とボードゲーマーの差が
かもしれない。あ、ボードゲーマー、
ね、ボードゲーム視点だろう ね、
なるほどね、右回り時計回りでその卓をまたがないようにやりなさいよっていう、
だからトトコさんと卓を囲むときにはそこ注意して、
そう、
またいで何か渡した瞬間目つきがきますから、カウンターにチュッ
てあれは多分あれでしょうね、はい、あの、うん、活発にその全員が分け隔てなく交流するっていう、 そうですね、その演出、
と解釈もできる。
できる。
みんなでこうクロストーク。
そうそうそう。
お互いね。
っていう演出だと、俺ここまで来るとね、あのそのセックスおじさんにはやっぱり守りをかばない。
まあドットコさんの信頼度が低い。
低い。
ということで、おそらく佐々木さんの半分ぐらいの情熱で拝見させていただきましたが、はい、ツッコミどころも含めてそこそこ楽しませてもらいました。はい、これからまた放送を聞き直して一人感想会をしたいと思います。
なるほど。
原作は漫画喫茶に入ることがあれば読む候補にさせてもらいます。無職王子さんだからね、いくらでも読む、
いや
も
う読む時間はいくらでもあるから
そういえば6月頭にアメコミ映画大新年会の中締めのようなものがロフトプラスワンで開催され、あ、ちょっとね違うっていうことを前回話したんですけども、はい、
あ
のロフトプラスワンで、ね、これでアメコミ映画の、
やって
ましたね、ちょっとやったので、まあ、インフィニティを、はい、多田さんも出演されると目にしました、私も参加する予定なので当日はよろしくお願いしますと。トトコさん来てました、
うん、来てました、
来てました、最後のじゃんけん大会で、あの商品かっさらって言ってましたね。
あ、本当ですか、
うん、一つ、はい、どうもありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、 ついでにこのメールがいつ読まれるか分かりませんが、私も6月30日にアメコミボードゲーム会を開催する予定です。お、露骨な宣伝失礼しますが、お暇のある方ぜひご参加ください。お、
ここから告知ですね。
告知ですね。
告知ですね。まあいいでしょう。
はい、やりましょう。やりましょう。
やりましょう。
まあ一応ね、とっとこさんいつもお世話になってますんで、ちょっと紹介しましょうかね、そこ。私の方でこう調べてきたんですけど、はい、もうキンキンなんですよ。
なるほど。
今日が、6月23日なんですけど、1週間後、来週の土曜日。お、6月30日の土曜日に、下目黒ジュークセンター、第1第2会議室、うん、っていうところで、とっとこさん主催 の, あのアメコミボードゲーム会が開催されるということなので、な、あの興味がある方はぜひ行ってみてください。東京都目黒区、下目黒2丁目20番29号、目黒駅より徒歩8分ということで、時間は10時から20時、途中参加退室かということで、うん、会費はですね、1000円ってことだったんですけど、はい、なんか参加者がですね、20名を超えたので800円に下がったみたいですね。
なるほどね。
分担されたということなんでしょうかね。定員30名ってことなんで、もしかするともう定員が少なってる、いや閉まってはないかもしれないですけど、
残り席少ない、
少ないかもしれないんで、行ってみたい人はもう早めにこの機会なんで応募してみてはいかがでしょうか、はい、って感じですかね。まあ、基本的にはいろいろ書いてありますけど、まあ、11時から、始まって8時ぐらいまで実際のところゲームができる感じなんですかね。アメコミテーマのゲームを遊ぶみんなで、はい、食べ物に関しては、まあ、あの可能だけど匂いの強くないもの、
はい、
飲み物はペットボトルなど倒しても溢れる危険の少ないものにしてくれって感じですね。まあ、こちらでもお菓子などは用意しますかみたいな感じ、うん、ね、持ち込むゲームはレジェンダリーマーベル、うん、まあ、デッキ構築型ですね、はい、マンチキ、
マンチキマーベル、
マーベルですね、マーベルのコードネームマーベル、
お、
名作共感ゲームコードネームのマーベルです、うん、レゴメアマーベルインフィニティウォー、
お、
スタッフ NGA さんの自作ゲームです。なんかこの間話してましたね、なんかレゴのブロックとミニフィグでこうなんか、いわゆるタクティカルゲーム的なことをやる
みたいな。なるほどな。
DC デッキビルディングゲーム、
はい、
これはさっき言ったね、レジェンダリーみたいな、マーベルじゃない DC 版のデッキビルディングゲーム。
なるほど。
ラブレターのバットマン、
はい、
以前にも紹介したんですね。 あとパワーパフガールズのヴィランアトラージゲーム、
うん、
これも以前話した、パワーパフガールズでヴィランをやっつける。
なるほど。
ペンギンパーティー、ゲームオブスローンズ版なんですね。あ、バチコンバットもやるみたいですよ。リアルって書いてあるんですね。あの我々がプッシュしている天草名人でおなじみのバチコンバットもやるみたいなので。
なるほど。
まあ近代メンコですね。シールドドラフト戦みたいな、いわゆるシールド戦ってやつですか、その場で開けてみたいなのもやるらしいんで、
は
いはい、うん、やってみるといい
ということ
で
しょう。ということはここでまた限られた資源である未開封バチコンが減ら
されてる。バチコンが減らされてる。汚染されていないバチコンが、
またバチカリックスに一歩
結構残ってるっていうね。まだね、
まだ意外とある、
意外とあるっていうね。ぜひあのやってみると意外に面白いって、
面白いです
ね。やってみたいですね、うん、それ以外にもいろいろ主催者が持ち込んでやるみたいなんで、ゲームの持ち込みも大歓迎っていう感じなので、はい、っていう感じで、アメコミボードゲーム会、
はい、
6月30日
やる、
はい、目黒の方でやられるようなので、とっとこさん、ツイッターのね、TOTTOKO で、まあ、検索すれば出てくるんで、そこから多分なんかツイプラとかなんかそういうやつでなんか
募集やってると思うん
で、
うん、まあリプライとかで質問すると返してくれると思う。
そうですね、はい、無職おじさんですから、
無職しますから
というわけで、はい、興味ある方はぜひやってみてね、
はい、
僕たちも1回行きましたけどすごく面白かったので、
ね、
2回ぐらいかな行ってやってますんでっていう感じですかね。あ、最後にまた書いてありますね。
お、
最後になりますがマグカップはいりません。
お
他、私の他に感想を送ってくれる熱心なビューグルファンの手に渡ってくれればと思います、うん、願っております。繰り返しますがいりません。
なんみんないらないの。
みんないらない。嫌がっちゃって
る、ね、嫌がっちゃってる、ね
長文失礼しました、はい、これからもよろしくお願いします。とっとこよりというわけで ね、どうもありがとうございます。いや
まさかね、こんなにたくさんね、はい、で実際皆さん何が素晴らしいってちゃんとこう見に行ってくれたっていう、
ね、そうですね、ちゃんと見に行った感が伝わってますね、うん、
でも、うん、まあ、はい、ビューグルで僕らが散々気絶した報告をしなかったら多分見に行っても多分辛いだけだと思ったんですけど、はい、ああこれかこれか
確認作業
と、ね、これは確かに耐えられんぞ
あいつらひどい目に、人がひどい目にあった、なんていうかな、戦場を見に行くみたいな、
見に行くあまりにもこう人が食べててあれすげえ辛かったんだよとか言われるとちょっと食べてみたくなる
そうこれまずいから食べてみたいなやつだよね
それはあれなんですけど、
そういう意味では新しいね、
そうですね、
楽しみ方を提案できたという意味では
いいんじゃないですか
ね、 ね、とりあえず4人はこれで巻き込んだわけです、
ね、巻き込んだ
わけですからねという感じで消去法で、佐々木啓司さん の、
はい、
あのプレゼントとしてご提供いただいたマグカップの方はとっとこさんがいらない
いらないと
あと何回ヘッドフールさんもいらな い
彼女がもう一回
そう怒り出すかもしれないということで、レノヤンセンに決定いたしました。
はい、レノヤンセンに決定しました。おめでとうございます。
おめでとうございます。俺が無理やり送りつけます。
送りつけますね。ま
あ、ぜひお家で使ってね。
極めて消極的な選考方法ではございましたが。
あなたしかいなかった。
それでも当たりは当たり。
そうですね。
あなたのものです。はい、
もし使ってて周りの人がそれって聞かれたら、実はねっていう感じでね。
言ってもらえればね、
ワンエピソードを追加できますね、
何かあるとマグカップをプレゼントするでおなじみのこの佐々木刑事から
だ邪魔かさまるんだよ、
ね、かさまるんだよ、ルーナさんも女の子の誕生日にみんなで何か送ろうって言って、じゃあマグカップとかでいいじゃん、出たマグカップって言われる邪魔になるから送るんじゃねえよそれまで消え物にしろよって、あそうかって、
まあ、嫌がらせとして送るわけで、
ラッシュ行ってこいって
というわけでね、はい、でまあ、あの今回は、ね、マーマレードボーイ の感想の方、
はい、
だけしか特には募集をかけてませんですけど、
はい、
インフィニティウォーの、ね、はい、感想とかもお送りいただければ全然私の方で読みますし、それについても答えしますしね、この間のイベントを、ね、はい、おかげさまでさっきとっとこさんがお話しくださいましたけど、
あーロフトプラス
パンでやったイベントの方もおかげさまで満員を
置いて、ね、
たくさん送っていただいて、でイベントの方の中でちょっと時間が、ね、いっぱいいっぱい、まあ、4人もいればいろいろ話あれもあってっていうんで、はいはいはい、インフィニティウォーの感想の方ね、書いていただいたものとかもイベントの中であまり取り上げる時間はなかったんですけど、はい、アンケートの方は私の方で責任を持ってちゃんといただいて、
はい、
全部目を通してます。
なるほど、
はいはい、これからのね放送なりイベントとかあった時には活用させていただきたいと思っておりますので、
はいはい、
お越しいただいた方どうもありがとうございました。